宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では、私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は人事労務における代表取締役の責任、こちらについて解説いたします。人事労務における代表取締役の責任は、企業の労働法や労働規則、そして法令に基づいています。一般的に代表取締役は以下の責任を負います。法令遵守。代表取締役は、労働法や労働規則その他の関連する法令を遵守する義務があります。これには雇用契約の遵守、労働条件の適切な提供、労働者の権利の保護などが含まれます。人事方針の策定。代表取締役は企業の人事方針を策定し実行する責任があります。これには労働条件、給与、昇進、解雇などの人事決定が含まれます。労働関係の管理。代表取締役は労働関係の円滑な管理を確保する責任があります。これには従業員とのコミュニケーション、労使紛争の解決、労働組合との交渉などが含まれます。リスク管理。代表取締役は労働関連のリスクを適切に評価し管理する責任があります。これには労働紛争や労働者からの訴訟などのリスク管理も含まれております。監督とコンプライアンス。代表取締役は企業の人事労務活動が法令や規則に準じて準拠していることを確認し、コンプライアンスを確保する必要があるのです。責任があります。これらには内部監査や法令遵守のためのプロセスの確立が含まれます。これらは一般的な責任ですが、企業の規模や業種地域によって異なる場合があります。また特定の法令や労働規則が適用される場合は、それらに基づいて責任が発生します。代表取締役はこれらの責任を適切に理解し遵守することが重要です。特に多く見受けられるのは以下となっています。それは人事労務の領域での第三者責任についてで、従業員の長時間労働等を見過ごしたことで、その従業員の生命身体に損害が生じたときに会社のみならず取締役も責任を負うということがあります。第三者責任は故意または重過失が要求されているので、参考となる条文は労働契約法上5条になりますが、によって損害賠償責任に比較してハードルが高くなっておりますが、最近とコンプライアンス意識の高まりにより取締役に求められる法令遵守の度合いは高くなっています。よってこのことは注意を要することになります。これに関する裁判があります。空船元代表取締役事件、名古屋高裁金沢支部、令和5年2月22日。この裁判の概略は、管理者として扱われ残業代が支払われなかったこととして、主任ケアマネージャーが解散した会社の元代表取締役に損害賠償などを求めた事案の控訴審です。一審は未払いの原因を経営難としましたが、二審は残業代を支払わないために制度を利用したとして任務懈怠と因果関係を認めたのです。元代取は顧問社労士に 管理監督者の判断基準や業務がふさわしいかを確認せず、重大な過失があるとしたのです。管理監督者制度で残業代の支払いを逃れるためには、積極的に利用しましょう。そして元代取にはこれはこの裁判でですね、重過失が認められたということになります。ということは何かって言ったら、代表取締役の責任は非常に重いと、こういった形になっております。ということで、今回は人事労務における代表取締役の責任について解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。